こんにちは、遠藤克樹です。向井蘭の社長は労働法をお使い。向井先生、よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
さあ、ということでね、今日も行きたいと思います、
はい、
というのね、前回はね、もう本当に、
はい、
番外編すぎる番外編を、はい、NHK 出演というね、きっかけでやらせていただきましたが、
またじゃあ洋服つながりで喋っていいですか。
洋服つながりまだあるんですか、はい、ついに目覚めましたか、はい、
あのですね、コート買ったんですよ。
もうなんか、うん、アパレルの話が続きますね、
う
ん、
そう、あのダウン着てたんですけど、もうちょっと暑いんですよね今。あのダウンまでいらなくなりつつあって、ダウン、
その要は温暖化というよりもその気温上昇あるから、
そう、
あ、そう、そんな感じですか。
真冬もう本当1月、まあ1月2月だったらいいかもしれないですけど、
はいはいはい、
うん、そこまでもうね、いらない。
確かにね、ダウンって中入ったら暑いしね、
う
ん、
そう、それでまたあの話の流れだったら、その某ブランド、
当然高級なね、某百貨店に行くという流れですね、これは。
だから、そう、うん、じゃあその隣にね、
隣、
某ユニクロがあったん
です。某じゃないもう
某ユニクロがありまして、フラッと寄ったら、中がダウンで、外が、まあ、コートみたいな。
はいはいはい。
気に入っちゃって。
はい。
1万4000かな。
あ、でも、そんなするんですか？
いやいや、おかしいでしょ、反応が。
いやいやいやいや、
おかしいでしょ。いや、ユニクロも、高くなり、そこまで安くないですよ。
ああ、いや、そう。こないだ、ユニクロにスウェットが、う
ん、はい、はいはい。
上下で。今、はいはい、昔だって、1980円とか、まあ、30円ぐらいでしたよね。
そうそう、昔ね。
5000円超えてますよね。
あ、もう、5000円超え、そう、超えてるかもしれないですね。
この間びっくりして。
そう。だから、安くはもうない、楽天アマゾンで買った方が安いのいっぱいあります。
知らないようなところ、
ね。知らないような、
ね。うん、うん、確かにね、
はい。そう。そうそうそう。それで。
何、向井先生は結局、百貨店を辞め、隣にあった某ユニクロで1万5千ぐらいのインナーダウンの。
インナーダウン、まさに。
買ったと。
それがあったかくていいんですよね。
結局ユニクロかよ。
結局お前はっていう。
7万円のジャケットの上にユニクロのダウンで、バッチリなんですね。
そう。で、そこの、うん、隣の百貨店の、
はいはい。
店員の方は、あ、これお似合いですよって言ってくれたコートがあるんですよ。
ほ
う。まさに似たようなね、中がダウンで、のが、こう、コートみたいな。
そのジャケット買ったところ。
そう。それがね、
まあ、
10万
して。15万。あ、10万円はします、
ね。10万してない。
ええ
ー。あ、10万かと思って、いやー。まだ早いな、みたいな。
いやいやいや、いつ来るんですか？
いつ何歳になったら買うんだよ、みたいなね。うん、
いや、一生買わないんでしょうね。
一生買わないと思いますね。うん、やっぱり、僕百貨店が苦手で、昔から。
百貨店が苦手。
うん、変な汗が出るんですよ。空間に行くと分かんないでしょうね。
でもちょっと分かる気がします。その緊張感というか。
皆さん実物ね、こう、ラジオだから見れないと思いますけど、遠藤さんおしゃれなんですよ。
そうですか。
最初から僕会った時からおしゃれ。おしゃれなんで、わかんないと思うんだけど、ああいうおしゃれな、はい、ちょっと高めの場所に行くと、なんか変な汗が冬でも出るっていう。
わ、うんうん、かんないでしょ。
なんかね、店員さんに声かけられるのが怖くて、汗が出るみたいな。わかんないだろ
う。いや、向井先生の、こっち連日、可愛い話が続いておりますね。
いやいや、すいません。はい。はい、
まあ、ということでね、はい、本題に行きたいと思いますけれども、今日は。
はい。今日はですね、はい、ぜひ、この、遠藤さんの、メルマガですね。
あ、そっちですか？すいません、はい。ありがとうございます。はい。
これ、ぜひ紹介したいと思いまして。
はい、はい、はい、ありがとうございます。
ですね、これ、メルマガ、もう、まあ、最初、どこから喋ればいいかは難しいですけど、こう、メルマガ登録は、わかりやすく言うと、どこから登録できるんですか？
向井先生の、
はい。
ポッドキャストの概要欄に URL を貼らせていただいていきますので。
わかりました。
そこから、はい、あの、音声からもそのまま行けるように。
はい。
はい、概要欄から行きます。
ちなみにこれってあの、いわゆるこう、マグマグとか、
はい。
あの、メルマガスタンドでは売ってないんです
ね。あ、ですね。あの、いわゆるちゃんとした、なんていうんですか、配信システムを契約しているんで。
ああ。
そちらから。
自前の。
そうです、そうです。もともと皆さんのメルマガだけじゃないですけど、いろんなものをどちらかというとあの支援してる側にいたので、
あ、はいはい、
あの会社としてあの登録あの、契約してるんで。
あ、そうなんですね。
はい、そうです、そうです。
非常にこう読みやすくて。
あ、そうですか。ありがとうございます。
はい。あ、さすがプロだなっていう内
容。いやいや、恐縮でございます。それは仲間内がやってくださっていて。はい。
で、こととことっていうんですね。
そうなんですよ。こととことというタイトル。
こととことって。はい、で、これが語源が何から来てるんですか。
語源は、まあ、要は、なんかこう、世の中物事をこう、バラバラにしすぎてて、なんか見にくくなってるじゃないですか。僕の顕著なのが、あの、人間を LGBTQ って言った、あの流れがすごく面白かったんですけど、あれ自体はね、そういうのはあると思うんで、全然、何も違和感ないんですけど、はい、その後にトランプが急にあの、生物学的に男女しかいねえって言って、なんか大どんでん返しが社会に起きたりしてるじゃないですか、今。
そうですね。
っていうようなことがね、あの、いろんなとこで起きてるなという、はい、すごくもう複雑化しすぎて物事が見えなくなってるんで、はい、向井先生の番組とかもそうですけど、
はい、あ
の労働法で見るとなんかごちゃごちゃ細かくなるけど、でも人間だからさって話とかされるじゃないですか。
あ、しますね。
そこがね、すごく大事だと思うんで、なんか細々したものをね、ちゃんと束ねていかないと本質が見えなくなるんじゃないかな、みたいなことを、あの、基盤に置きながら、こととことというふうに、あまり分けずに、こととことをちゃんと束ねていきましょう、みたいな思いを持ってタイトルつけてます。
そうですね。あの、なんか人間の心理の癖として、なんか分断して、分断っていうかなんか、決めつける?何だったかな?忘れたけど、その、あの、二つに分ける。
要素還元主義的な考え方に基づくとそうなっちゃいますよね。
敵と味方みたいな。
はいはい。二項対立とかね。
そういうのが好きなんですよね。あの、
好きですよね。
人間の考え方として。はい、それを
なんかもうどんどん解体しすぎて、私今、あの、営業もやれば、こうやって労働法もやれば、あの、財務もやれば、税務もやれば、人事もやってるんですけど、これって実は人事だけで見てもわかんなくて、実は労働法もちゃんと一緒にくっつけて考えないと解決しなかったりして、みんな分けちゃってるじゃないですか、これ。
はい、
これを分けずに、どうやって一つのテーマとして考えていくかっていうことは、私専門家じゃないんで、逆にすごくしやすいんですよね。
あ、なるほどね。
はい。
そっかそっか。だからその、まあ僕もそうですけど、自分の分野だと、ちょっと先入観っていうか、
はいはい、
決めつけてるとこやっぱあるんですよね、うんうん。それはないですよね。
そうなんですよね。
ないですよね、話してても。はい、まあだから面白いんでしょうね、あの聞いてる人はね。あの、そのエンドファンが多いですよ、僕。
本当ですか?ありがとうございます。はい、自覚はないんですけど、はい。
はい、エンドファンで聞かれてて、だやっぱりこのエンドさんとの対比で、私もうまくこう、何ですかね。いいところを引き出してもらってんのかなって、まあ思っちゃったりしますね。
でも、向井先生のね、いいところは、その専門家でありながら、やっぱ専門じゃない話もされる、
ね。
専門家じゃない視点を大事にしてるところもあるんで。
そうです。
そこがね、多分皆さんにすごい勉強になってると思うんですよね。だそこが多分私がやってる皆さんの共通でもある気がしますけどね。
はい。こと言葉のことと物事のことを一つのものとしてこう、何ですかね。
ですね。なんかこう言葉って昔ことの葉って言われてて、
はい、
そのことの葉のことっていうのってあの言うのことと事物のことの意味両方含んでたんですけど、
はいはい、
今の私たちが使う日本語の言葉ってもうほとんどその事物の方の物事、物理的ものしか扱わない感じで使っちゃっているような気がするので、人間言葉の中にも実はその事物だけじゃなくて感情だったり感覚だったりいろんなものあるじゃないですか。
はい。
なんかそういうものを扱わないでいくと、それこそチャット GPT でいいじゃんっていう世界になると思うんで、
はいはい、
いかに人間らしいところを大事にするかっていう人ばっかりと一緒にポッドキャストやらせていただいてるんで、
はい、
そこをね、なんか、事物の方じゃない方にもちゃんとフォーカスしながら、こう両方のことと事を扱いたいなと思って、
なるほど、
まあ、そんなちょっとややこしい思いを込めながらタイトルはつけております。
ということで、始まって、今2回、今今日11月5日収録ですけど、2回配信してるんですよ。
そうですね。2回しかまだしてないんで、続くのかなって。
で、僕がもうすでに楽しみにしてるのが、その、最後に付録が、
付録が
ついてて、遠藤さんの独立履歴書みたいな。
はいはいはいはい。
のが始まってて、あれが楽しみですね。
はい、あれ意外と、なんかそのリアクション、返信結構いただいてまして、すごくいいみたいなことはちょこちょこ確かに。
すごいですね。
でこの、あの辺で多分向井先生とも出会ってる。その、出会う前とかの話ですよね、きっと。
あ、前ですよね。これ15年前、うん、お辞めになってるから、私と会ったの10年前。前ですから、
はい、
だからその前にこうあいろいろこうあったんですね、紆余曲折。
向井先生たちと仕事ができるようになる前に、なぜできたかっていうところにつながる前の話ですかね。だから当時だとね、向井先生となんで何話していいか分かんないですけど、そうそう、そういう話ですね。
いやー、ちょっと内容言わないですけど、
はい、
やっぱこうね、今もいらっしゃる人、関係者が多いから、曖昧にね、書いてるけど。
そうですね。
最初はかなり苦労されたんですね。
しましたよ。いや、ずっと苦労してますけどね。
うん。でも、それでも恵まれた超大企業にいるよりは、自分らしく、こう、なんか働けるってことなんですかね。
いや、そうだったんですかね。ただ、私は本質的には大企業から逃げたんだろうなっていうのが、自分の理解ですけどね。大企業で。
でも僕不思議なんですけどね。はい、大企業いると、そんな苦しいんですか？
大企業って全力、はい、大企業のせいじゃないですよ。大企業でもそうやって活躍してる方はたくさんいます。
はいはい、
私はいろいろ多分考え方とか能力の不足もあって、全力でね、アクセル踏み切れる感覚がなかったんですよね。独立したり中小企業の世界ってもう変な話、やりたければいくらだって誰も止めないじゃないですか。
ああ、誰も止めないですよ、
ね、それがねなかったんで、
はい、
やっぱ規制が入ったりコンプラが入ったり、私人事だったんでね、なおさら、
なおさらね、止める、
これがダメ、これがダメ、あと過去からすると何十年の歴史があるんでね。
そうですね、この社名言えないけど何十年どこじゃないですよね。
まあ、そうですね、うん、でした。
ましてね、メーカーさんだしね。
そうなんで、メーカーって厳しいんでね。
厳しい。
品質管理があるんで。
うん、
そうすると、なんか、ブレーキ踏みながら、アクセル踏んで、心が引き裂かれそうみたいな感覚から、多分、逃げた感あるんだろうなと思ってます。
ああ、なるほどね。
はい。
いやー、私ね、もう会社に就職したことないから。
ああ、そうですよね。
っていうね、恵まれてる立場だろうにと。思っちゃいますよね、うん。
まあでもそうやって大企業から抜けたんで、結局中小企業の世界でも、ボコボコにされるっていう話を書いてるわけですね。
若い時にショック受けた方がいいですよね。
確かにね。
今思えば。そうですよ、もう、年取ってからでは。
プライドズタズタですからね。
いやいや、若い時だからその程度で済んでますよね。
うん、いや、それはあると思いますね。うん、
年取ってからではきついですね。ああ。だ、ぜひ、皆さん、概要欄から、はい。
あ、すみません。
お願いいたします。
はい、ちなみにですね、そういった動きもありながら、ちょっとまだ仮ではあるんですけども、向井先生と、久野先生、社労士のね、
はい、
私、ロームの未来って番組に一緒にやってる久野先生と、3月のちょっと12日木曜日に、
はい。はい、
一緒に、なんか、こう、リアルセミナーないし、イベント的なことをやろうかというね、話をちょっと進めているんですよね。
はい。
そういった、ちょっと横串で展開していくような 活動もね、皆さんとやっていきたいなと思っておりますので、また、
はい、
企画どんどん詰めながら皆様に告知していきたいなというふうに思っております
。はい、よろしくお願いします。はい、こちらこそ。はい、よろしくお願いします。
というわけで、今日終わりでよろしいですか？
はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
本日の番組はいかがでしたか？番組では、向井蘭への質問を受け付けております。ウェブ検索で、向井ロームネットと入力し、検索結果に出てくるオフィシャルウェブサイトにアクセス。その中のポッドキャストのバナーから質問フォームにご入力ください。たくさんのご応募お待ちしております。